恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
ローマ人への手紙第8章15節。あなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく、子としてくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によってアバ父と呼びます。今朝このところからもう恐れなくてよいという題でご一緒に聖書を味わいたいと思います。私たちの教会にはご存知のように、この幼稚園からこの高校生までのですね、方々を対象にしたアワナクラブという聖書の御言葉を中心にした集まりが行われています。水曜の夜、金曜の夜、土曜の午後とですね、時間は分かれていますけれども、その一番大切なプログラムは聖書の言葉を一生懸命暗記するというですね、の時間なんですね。本当に若い魂に生ける神様の言葉、まさに種のようなこの神の言葉をこう撒くっていうことは、その青年たち、若者たちの子供たちの人生にどれだけ大きな意味があるのかですね。それがどんなに大きな祝福になるのかを私たちは確信をして、この働きを続けているわけです。大人たちも子供たち、また若者たちに負けないでですね、御言葉をたくさん聞いて、たくさん言葉を、聖書の言葉を心に蓄えることは、素晴らしい人生の秘訣なのです。ある小さな女の子が、教会に行って、回らぬ舌で、一生懸命暗唱聖句に挑戦したそうです。そしてその日の暗唱聖句は、神は愛です。という暗唱聖句でした。まあ短い暗唱聖句ですから、もう喜んでこの子供はですね、覚えて、もう得意げにですね、お家の人に、教会で聖書の言葉を覚えてきたよ。どんな言葉？神はないでちゅ。残念ながら正確ではなかったようですが、しかし幸い愛に満ちた神様はいらっしゃいます。私たち一人一人に向かって、この愛なる神様はもう恐れなくてよいと力強く語りかけてくださっているのです。この恐れということ。恐れにもいろいろあります。また人によって恐れるものが違いますよね。ある人は恐ろしいけど、ある人は全然恐ろしくない。しかし、この人がそんなことを恐れてるのと思うようなものを恐れてる場合があるものです。皆さんは何を恐れていますか？みんなの恐れているもの、怖いものは何ですかと聞かれたら、いろんな答えが返ってくるでしょう。私の家内は、高いところと水の上が怖いんです。高所恐怖症ですし、また、金槌ですから、水の上が怖いわけです。私は全然そういったもの怖くないんですけど、まあ私が怖いものをあげようと言われたら、痛いのが怖い。まあ誰だって怖いでしょうけど、痛がりの私は痛いのが少々怖いのと、何でもないんですけども、銀行の自動支払い機、あれ怖いです。まだあれを使ったことがありません。なんだか機械にお金を入れるなんてことですね。いくら進行があってもなんか取られるみたいで、でも家内はいつもあれを利用してるのを見ると、偉いなぁ、大したもんだなぁと尊敬してしまうのですけど、あれが怖いです。恐れといっても、必要な恐れもありますし、また、恐れなくても良い恐れもあるわけです。必要な恐れ、一番大切な恐れは、神への恐れです。先週の金曜日、いくつかの教会をこう、回って、新海道のための参考のために見て歩いたのですけれども、その一つに北陸学院の短大を、もう一回見に行きました。丘を登っていくと、素敵な石碑があって、そこに、死を恐れることは知識の始めと書いてありました。本校の、この校舎の中に入っていくと、玄関の横にヘブライ語で、死を恐れることは知識の始めと書いてありました。日本語で書いてあったからわかるんですが、 ヘブライ語が下に書いてあったんです。本当にですね、神への恐れ、それは私たちにとって大切な恐れです。また、自動車を運転する人は、交通事故への恐れをですね、持たねばなりません。ですね。第一礼拝で、皆さんの恐れているものは何ですかと聞きましたら、一人は虫が怖いって言いました。虫も殺さぬ顔をしてよく言うなと。いえ。もう一人はですね、交通事故が怖いって言いました。江川兄弟でした。よくわかります。交通事故を起こしたことがあるから、いうわけです。やっぱり、本当に、私たちの恐れ、そういったものに対する恐れは必要でしょう。しかし私たちが持っている恐れの中の多くは、必要のない恐れです。今日読みました聖書の言葉。15節。あなた方は、人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく、人は、神様によって、恐怖の中から救い出されたのだ。にもかかわらず、もう一回再び恐怖の中に落とし入れるような、そういった奴隷の霊を受けるようなことがないように、というのです。聖書は、私たちはみんな生まれながらに、様々なものの恐怖の奴隷になっているというのです。皆さん何か恐怖の奴隷と言われると、いや私はそんな恐怖の奴隷なんかではないとおっしゃるかもしれません。私たちは本当に自由な国に住み、自由な時代を生きています。こうして今朝も何の制約もなしに、もしかするとこの中にスパイが入っていて、ね、当局に通達するようなそんなことを恐れる必要がないわけです。太平洋戦争の間の礼拝はいつもそれとの戦いだったわけです。当局がクリスチャンのような顔をして礼拝に来て、そして牧師の説教をチェックしながら、ちょっとでもその国の体制に反するようなことを言ったら、待ったと言って待ったがかかった時代。そういった時代を考えればですね、私たちは本当に自由な時代に、国に生きています。私たちは自由に信仰を持ち、また自由にその信仰を表明し、また人々に伝えることができます。この自由は何によっても奪われてはならない大切な信仰の自由です。しかし、私たちは自由だと言うんですけども、自由であるということは一体どういうことなのでしょうか。私たちが生きているこの時代、人々はこの自由という言葉を履き違えてしまって、法獣、何でも自分のしたいことは何でもできるという意味に考えてしまっています。誰にも、何者にも私は支配されない。何者にも束縛されない。私は全く自由なのだと、自分のしたいことができるのだと、それが自由だと考えています。しかし人間の自由とはそんなものではないのです。魚というのは、水の中にいて初めて自由です。鳥は空に飛んでいて初めて自由です。列車はレールの上に置かれていて初めて列車としての機能を果たすことができます。もしも魚が、私はいつも冷たいこの水の中に閉じ込められて本当に不自由だ。私は何者にも制限支配されたくない。この水にも支配されたくないと言って、元気な魚が岸に飛び出したら、自由ですか？この魚は。魚は死んでしまうわけです。魚は水という中に制約されて初めて魚として生きることができたわけです。私たち人間の体のことを考えても、いくら私は自由だ、何者にも支配、束縛されないと言っても、そうですか？空気がないところに行ったらどうなりますか？私たちは空気のあるところでなければ、食べ物のあるところでなければ、水のあるところでなければ生きていくことはできないわけです。いくら自由だと言っても空気から自由ではありえないわけです。同じように私たち人間の持っている神に与えられたこの魂、この魂は神様によって作られ、神様によって生かされ、愛されているこの神様と結びついてこそ初めて実は魂は 自由なのです。魚が水の中にあって初めて自由であるように、私たちの魂も神から離れて、実はあり得ないのです。神から離れた人間、私は神はいらない。神なしで自由に生きていける。いいえ、神なしの人生、それは自由そうに見えて、糸の切れたタコのようなものです。確かに飛んでいるかもしれません。自由そうに見えるかもしれない。しかし、糸の切れたタコは、一体どこへ飛んでいくのかわからない、本当に不確かな状態にあるのです。イエス様は、ある時、ユダヤ人たちに向かって、真理はあなた方を自由にしますという話をしたのです。それを聞いたユダヤ人たちは、真理は私たちを自由にする、わざわざあなたの言うその真理によって自由にしてもらわなくても、私たちは自由です。私たちは何者にも束縛されていない奴隷ではない。私たちは自由です。ユダヤ人たちは自分たちが自由だと確信していたのです。しかしイエス様はそんなユダヤ人たちに言いました。罪を犯す者は罪の奴隷だ。私たちは自由だと言いながら、罪を犯すならば、その人はその罪によって奴隷状態になっているのだというのです。聖書は、私たちが罪だけではない様々なものの奴隷になっていると言います。第一が罪の奴隷です。私たちは、過去に犯した様々な罪、人に対して、自分自身に対して、物に対して、私たちは様々な罪の思い出というのを持っています。そしてそうした罪の思い出がことあるごとに心の中に蘇ってくると、心が責められ、痛みが蘇ってきます。そういった罪の責め、在籍感と言いますが、この在籍感が実は人から一番生きる希望を奪うナンバーワンの敵だそうです。ですから、この在籍感、罪の咎めから何とか逃れたいと思って人は、例えばカウンセラーのところに行くのです。一般のカウンセラーの人たちは、そういう自分の過去の痛い思い出から何とか解放しようとして、いろいろ聞き出しながら、そして、それはもう昔のことです。そしてそれは特別なことではないです。みんなやってることです。誰でも経験のあることです。そう、あまり過去のことに敏感にならないで、もっと前向きに生きるようにと、こう指導していくわけです。しかしながら、私たちの罪の責めっていうのは、そんなことによっては、在籍感、罪の咎め、棘っていうのは取り去られることはできないのです。なぜなら、罪とは、それが他人に対する、人に対する罪であれ、自分自身に対する罪であれ、どんな種類の罪であれ、第一に罪は神に対して犯されるものだからです。そして、私たちの良心の咎めがすすがれるためには、いくら気にしないように、済んだことです、古いことです、もうあの人は忘れてくれました、許してくれました、いくら言われても、私たちの良心は、私たちの裁き主であられる神様ご自身から、罪は神に対して犯したものですから、第一義的に。その神様ご自身から、罪の許しの言葉、確信を、約束をいただくまでは、私たちの心の中から本当の意味で罪の許しの喜び、平安は来ないのです。第二番目に人は死の恐怖の奴隷だと聖書は言います。聖書は私たち人間を指して一生涯死の恐怖の奴隷となっていた人々と指しています。先日の少年院の集会の時、ちょうど死という問題がその日の聖書のところにありましたので、少年たち30人ぐらいが出席していましたけど、一人一人に聞いたんです。みんな死はどう？怖い？最初の人に聞きました。怖くない。二番目の人に、死怖いでしょ？いや、怖くない。三番目の人に聞くと死は怖いでしょ？考えたこともない。みんなどう？みんな生まれた以上は必ず死ぬんだけど、死、怖くないのったら、みんな、怖くないって言うんです。不思議な思いになりました。なぜだろう。 考えないって言うんです。まあ考えてもしようがないから、そんなことを、心機臭いことを考えまいとしてるのかもしれません。生きがってるのかもしれませんけど、私はとても不思議な感じがしました。っていうのは、私はいつも言いますように、小学校時代から死の恐れが本当に取り付いてしまった。死が怖くて仕方がなかった。中学2年生の時に、私の目の前で私の愛する弟が死に、まあ、そこで死んだわけじゃないんですけども、その夜死んでしまうんですけど、目の前で引き付けを起こして死にかかったのを見て、私の心の中には死に対する恐怖と死に対する疑問と、どうやって死を迎え、どうやってこの死に打ち勝っていけばいいんだろう。死は私にとってはまさに恐怖の主人のようでした。第3番目に聖書は、私たちはみんな人を恐れる奴隷だと言います。皆さんどうでしょう。人の目、人の口、人が私のことをどう見ているか、人が私のことを陰でどう言っているか気になりません？私たち日本人は、国の政策によって数百年間、人の目、人の口を気にしながら生きるように、実は訓練されてきたのです。日本人という国民性は、数百年間の間、徳川幕府の政策によって、お互いに監視し合うように、ですね。お互いに、お互いの中からキリシタンが出ないように、ですから、いつも人の目を気にしながら生きる性格が、もう血の中に染み込んでしまったようです。しかし聖書は、箴言29-25で、人を恐れると罠に陥るとあります。私たちが人の目を、人の口を、人をばかり恐れていると罠に陥る。いつも夫の目、妻の目、親の目、上司の目、舅の目、近所の人の目、そういったものをいつも気にしながら、ただそれだけを気にしながら私たちが生きるとすれば、私たちの人生っていうのは本当にいつも何か責められている、こうガチガチになってしまって、本当の自分を生きることができなくなってしまいます。私たちは人を恐れる、その奴隷。第4番目の私たちが持つ恐れは将来への恐れです。いつも何か悪いことが起こるんじゃないかと先回りして予感をして思い患って今は何もなくてもいつこの平和がいつこの幸せが崩れるだろうか何かが悪いことが起こるんじゃないだろうかといつも何か将来を恐れている。心休まることがない。第5番目の恐れは様々な人間が勝手に作り上げた規則、言い伝えに縛られてしまって、自分が作った決まりに自分が縛られて恐れている。ユダヤ人たちもそうでした。ユダヤ人たちもたくさんの細かい細かい日々の生活上の決まりを作って、一生懸命それを守り、それを破ることを恐れて、ガチガチになって生きていたのです。日本人もまさに様々な人間、日本人が作り上げた恐れの霊に取り憑かれて生きているようです。日が悪い、方角が悪い、名前が悪い、自覚が悪い、仮想が悪い、先祖のたたりだ、水子のたたりだ、様々なですね、恐れを起こす言い伝えが、迷信が私たちの日常生活にいっぱいあるのです。さあ、聖書は、私たちはそのような恐れの奴隷だというのです。奴隷とはどんな状態でしょうか？私たちにはちょっとピンとこない言葉かもしれませんけど、この聖書が書かれたこの時代には、奴隷というのは日常的な存在、身近な存在だったわけです。奴隷というのは、常に主人を恐れています。何か主人の前でヘマをやってしまわないか、ビクビクビクビクしながら主人の手にある鞭を恐れています。表面は従順を装いながら、内心は主人に対する憎しみ、怒り、復讐心に燃えながら、しかし仕方なしに働くわけです。いつも監視されてるみたい。いつもどこかからの厳しい目を意識しています。いつもどこかから働け、働け、働けっていう声が聞こえてくるみたい。休むな、サボるな、 油を売るな、ダメだ、のろまだ、落ちこぼれだ、足りない、努力が足りない、甘いとですね、そんな声がいつも聞こえてくる。奴隷状態。いつもそのような責める言葉が、声が、どこかからあなたを圧迫していないでしょうか。クリスチャンとは、こうした束縛、奴隷状態から解放されたのだというのです。主法のアウトラインの第5番目のところに書きました、ガラテア5章1節の御言葉。キリストは自由を得させるために私たちを解放してくださいました。ですからあなた方はしっかり立って、またと奴隷の首輝を負わせられないようにしなさい。そうなのです。イエス・キリストはこのような様々な奴隷状態からあなたを私を解放するために来てくださったお方です。もう解放されたのだから、またと奴隷の首輝につながれてはならない。先ほど挙げた5つの奴隷状態からどのように私たちはキリストによって解放されるのでしょうか。第一に、罪の奴隷から。キリストだけが、我が子よ、心安かれ、何時の罪許されたりと、許しを与えることのできるお方です。あなたは、私はもう許されることのない罪を犯してしまったと言うでしょうか。私の犯した罪を許してくれるはずの人はもう死んでいなくなった。だから私は一生涯あの罪を担いながら生きていかねばならないと思うでしょう。いいえ。真に罪を許す権威を持っておられるのは生ける誠の神様だけ。この世界を支配しておられる神様だけが実はあなたの私の罪を許す権威を持ったお方なのです。そしてあなたの罪をただ口先で許すではなくして、なんと神の一人子イエス・キリストをクリスマスにこの世界に送り、イエス・キリストはあなたの犯した罪を全部背負って十字架にかかって、あなたが受けるはずの罪の呪い、罰を全部十字架の上で代わりに受けてくださったゆえに、この裏付けがあるゆえに、神はもうあなたは罪を責められない。あなたの罪は許された、心安かれと言ってくださるのです。私たちは裏付けのある許しの約束のゆえに、心の良心の咎めがすがれ、心は平安と喜びに満たされるのです。死への恐れはどうでしょう。死への恐れから解放してくださるのはイエス・キリストだけです。十字架で死なれたイエス・キリストは、墓に葬られ、三日目に、死を打ち破って復活された、蘇られたお方です。もしも死んでしまって、死んで負けてしまった、もうそれで終わりだったら、ああ、キリストもやっぱり死の恐怖の奴隷の一人だったのだ、死には打ち勝てなかったのだということになるでしょう。しかしなんと、イエス・キリストは死にも打ち勝って、今も生きておられるお方。この方を信じるとき、私たちの心の中に不思議なことですが、死への恐れが取り去られるのです。私自身がずーっと死への恐怖の奴隷だった状態が、イエス様を信じた時から、いつも見ていた地獄の夢が見えなくなって、天国は私にとって本当に幸いな望みの国に変わったわけです。イエス・キリストを信じる者は、死に向かって私たちもパウロと同じように、死をお前の勝利はどこにあるのかと言い返すことのできる、おたけびのできる、そんなものに変えられたのです。第三に、人を恐れることのない生き方へと変えられます。人の目や人の口ばかりを気にしていたものが、それよりも神様の目を気にして生きるようになるのです。神様が私をどう見ているか、そのことの方の賢さ、そのことの方の素晴らしさ、幸いを私たちは知るのです。神様はあなたに目を留めて何と言ってるんでしょうか。意地悪な主人のように白い目で見ながら、少々私たちがはしゃいでるとはしゃぐんじゃないと言って叱りつけるような神様でしょうか。いいえ。神様は私たち一人一人をありのまま受け入れて、お前を愛しているよ。 私の目にあなたは高価で尊い、私はあなたを愛しているよ。もう少しあなたがいいものになったら、立派になったら、いい行いができるようになったら、悪い癖が治ったら、いいえ、そのまんまで、ありのまんまで、あなたを愛し、あなたを受け入れ、あなたに愛の目を止めていてくださる。そんな神様の目を私たちが意識し始め、その目の幸いを感じるとき、人がどう言おうが、人がかけてどう言おうが、もうそれはいい。神様の評価で私はいいですと生きることのできるものになるのです。そう言いながらも、私も時に人の目が気になることがあります。人の口が気になることがあります。そして、あ、本当に自分は足りないな。私はダメだな。もっと皆さんにもっと細やかな配慮ができたらいいな。あの人のためにもっとこのことができたらいいなと思いながら、とてもそんなゆとりがなくってごめんなさいっていうような思いをしながら、でも自分で、ああ、残念だな、もっと皆さんのために働くことができたらと思いながら、十分できない自分に落ち込むことがあります。しかしそんな時、主を見上げる時、本当にですね、神様の声が私の心の中に響いてくるような気がするのです。あなたはパーフェクトではなくてもよい。完全でなくてもよい。達し得たところに従って進めばいい。一歩一歩進めばいいのだ。自分の成していることに対して私の前に確信を持って休んじておればいい。本当に神様の目の前で受け入れられている自分を知るまでは、どうしても人の目が人の口が気になってくるものです。将来への恐れはどうでしょうか。もし私が将来への思い煩いに捉えられたら、もう私は恐怖で体は金縛りのようになってしまうでしょう。私は結構神経質な性格ですし、そして悪いことが起こるのではないかという想像力においては人並み以上の想像力を持っています。もうパパッとですね、悪い想像力をですね、こうパッと目の前に浮かぶ、そういうですね、性質を私はしっかり持っています。そんな私なんですが、しかし、思い煩い、将来への恐れの奴隷にもしなったら何にもできなかったでしょう。しかし、勇気を持って、希望を持って、夢を描いて一緒に生きることができる。それは、神様が、本当に、将来何が起こるかわからない。全く白紙ですけど、確実に言えることが一つある。それは、私に何が起こるか、皆さんに何が起こるかわからないけど、確実なことは、その将来にも主が共におられるということだけは確実だからです。未来に何があるかわからない。しかし、そこにも主は決してあなたを見捨てないで、主に信頼する者を恥ずかしめることがない、恥をかかせることがないという神様がそのところにもおられるから、先回りして思い煩いの虜になる必要がないのです。そして、第5番目に、神様以外の何者も恐れない者へと変えられるのです。神を恐れない人は、神以外の恐れる必要のない多くのものを恐れます。しかし、神を恐れる人は、神以外の何者も恐れることの必要のない人生へと変えられていくのです。どちらを選びますか？神を恐れる人生か、神以外の恐れる必要のない恐れの奴隷になって生きるか、どちらがいいでしょう？神以外の何者も恐れない人生。それはなんと自由な、解放された人生でしょう。アウトラインの6番に第2テモテ1章7節の御言葉を書き出しておきました。神が私たちに与えてくださったものは、臆病の霊ではなく、力と愛と慎みとの霊です。皆さん、神様は、イエス・キリストを信じる人のうちに、清い神の霊を注いで、与えてくださいました。この神様がくださった霊は、臆病の霊ではないというのです。ですから、クリスチャンが臆病になると、それは、神様の御霊の 中に生きていないことになります。神がくださった霊は三つの特徴だって言うんです。力と愛と慎みとの霊。神様はその御霊、力の御霊をくださいました。よく神を信じない人はクリスチャンを見て、神を信じ神に任せて生きるなんていうのは現実から逃げ出している現実逃避だ、卑怯だ、弱虫のすることだ、現実は厳しいのにクリスチャンは現実から逃げていると言います。いいえ、クリスチャンは決して現実から逃げません。現実の厳しさ十分に知っています。しかし同時に知っていることは自分の弱さです。だから神に信頼しながら、神の力、神の知恵、神様の助けを求めつつ、その現実に自分で挑戦していくのです。自分で何もしないで安楽椅子に座って、神は働きたまえ、私は見ています、座っていますから、あなたがやってください、私はしません。いいえ、神はあなたに力を与えて、あなたを通して御業をなさるのです。現実から逃げるのではなくして、神によって現実に挑戦していくのです。この世界の様々な分野でその厳しい現実に挑戦して、この世界を変え、革命を起こしていった、革新していった人たちの多くがクリスチャンであることを私たちは知るべきです。クリスチャンこそ現実を変えていく存在なのです。神から力をいただいて、二番目に、神がくださる霊は愛だというのです。私たちが恐れの霊に取り憑かれているとき、そういう状態を掘り下げてみると、その一番根元には自己愛があるのです。これまでの流れで言えば自我があるのです。そしてこの自己愛で私たちが生きているとき、心は内側に向いているのです。心が内側に自分の方に向いていますので、非常に敏感に様々な出来事に、様々な人の言葉に、目に、視線に、簡単に傷ついて自己憐憫に陥ってしまうのです。心が自分に向かっていますので、自分で自分を窮屈にしてしまうのです。恐れの霊に疲れている人、その心の向きは常に自分。しかし神がくださる霊は愛だというのです。すなわちこの愛は人間が持ち合わせていない愛でして、私たちの心をして外側に他の人へと向ける愛です。最近読んだ本で鳥肌が立つほど感動したお話を一つ紹介させていただきたいんですけど、その綾子さん、カトリックの作家ですけども、その綾子さんと、もう、シリエダ・マサユキという神父さん。このお二人の、まあ、カトリック信者のお二人のですね、往復書簡が本になっています。別れの日までという本です。まあ、カトリックの方の本なんですけど、私もよく、牧師と言われないで、神父さんと言われますので、現場に行きますと、現場監督の西出さんという方はいつも会うんですけど、私を見ると神父さんって言うんです。もう長いこと付き合ってるのにまだ分かってくれないんです。いくら牧師って言っても次会うときには神父って言うんです、ね。まあですから今日神父の話を紹介するんですけど、その綾子さんがこのシリエダ神父にですね、シリエダ神父はバチカンの方で非常に、まあ、カトリックの位の高いですね、神父として活躍していらっしゃる方のようですが、神父様はなぜ神父になられたのですかとの質問に答えて、この神父が答えています。こういう話なんです。終戦の翌年、お父さんは戦死をしてしまい、お母さんとお姉さんと弟と自分4人で生きていかねばならない。家はもう焼けてない。まず住むための家を建てねば。このシリエダ少年はですね、自分がこの4人の家族を支えていくんだという意気に燃えていたのです。そして、都の城、九州のですね、ぶらりとですね、町へ出ていきます。そして、アメリカ軍の援助で、 建築中のカトリック教会に忍び込むんです。私たちの教会でなくてよかったかなと思うんですけど、そっと忍び込みまして、釘を盗むんです。ピカピカ光るですね、アメリカ製の釘を急いでですね、リュックに詰め込んでいました。すると突然、後ろから白い服を着た外人さん、神父だったんですが、首筋を押さえられたそうです。瞬間、知れた少年はもう顔面蒼白。暗い、監獄に繋がれている自分がちらーっと目に浮かんだり、悲しんでいるお母さんの顔が思い浮かんだそうです。ところがこの外人さんはですね、この少年を殴るでもなく、捕まえるでもなく、彼のリュックをですね、奪い取ると、そこにあった釘をですね、中に入るだけ詰め込んだそうです。そしてリュックを少年に渡して、私を返してくれた。門のところまで送り出しながら、一言。足りなかったらまたいらっしゃい。と一言言ったっていうんです。狐に包まれたようになって、その夜この知り合いだ少年は眠れませんでした。他人がくれるものは何でももらう。自分からは何一つ他人にやらないというですね、戦後のどさくさの時代です。与えるということの大切さ、尊さを教えてくれたこの外人さん、この出会いに、この少年は衝撃を受けるのです。明け方、彼は、理想を見つけたぞとですね、叫んで、羽を置きました。そして、そのまんま、4km の道のりを走って教会に行ったそうです。そして、あの外人さんを見つけて、先生、私は陸軍大将になるのをやめました。先生みたいになりたいです。お願いします。教えてください。そこから神父への道をですね、進んでいったというのです。神がくださる御霊は愛の御霊です。受けるではなくして与える、内側ではなくして心を外に向けてくださる御霊。そして第三に最後に、慎みの霊だとあります。神様のくださる御霊は慎みの霊、自制力のある霊だというのです。力にも慎みがなかったら危険です。愛にも慎みがなかったらみっともないです。本当にですね、慎みの霊、自制力のある霊だというのです。さあ、ローマ人への手紙の8章の5節に帰って、ここでは神のくださった霊は、子としてくださる霊だとあります。なんとこの天と地を作られた神様を、アバ父よ、先週その点について学んだところです。お父ちゃんとですね、本当に親しみを込めて呼ぶことのできる、そんな御霊なのだというのです。もう時間がありませんので、ぜひですね、マタイによる福音書6章25から34、7章の8節から11節、私たちが神様をお父様と呼べるということは、なんという幸いな立場なのかを御言葉から味わってください。天の父は、ことされたあなたを本当によく知り、あなたに関心を持ち、あなたの必要に応えようと、お父さんが子供に、肉のお父さんが子供によくしてやろうとする以上に、天の父はあなたによくしようとしてくださっているお方です。さあ、私たちは、こんなにも素晴らしい力と愛と慎みとの霊を受けた。子としてくださる霊を受けた。こんなものとされたのですから、もう私たちは恐れることはないでしょ？恐れる必要はないでしょ？しかし残念ながら、それでも私たちは恐れるんですよね。非常に興味深い、また私が聖書からこういう部分で慰められるんですが、今日のこのところを書いたパウロ自身が他の聖書のあちらこちらで恐れているという事実です。8番目のところに書きました。第1コリントの2章の3節。あなた方と一緒にいた時の私は弱く、恐れおののいていました。第2コリント7章5節。マケドニアに着いた時、私たちの身には少しの安らぎもなく、様々な苦しみにあって、外には戦い、内には恐れがありました。そうなんです、皆さん。もう恐れなくてよい。私たちはそんな素晴らしい立場に 神の子にしていただいたのです。御霊をいただいたのです。だからもう恐れないでしょ。これはパウロも恐れるって言うんです。でも違うのです。私たちはもはや決して恐れないものになったのではなくて、恐れの奴隷状態にならない。再び奴隷状態に帰らない。恐れはやっぱりやってくるんです。罪の思い出、死への恐れ、人への恐れ、将来への不安。しかし、そんな恐れがあなたの心の中に湧いてくるとき、私たちは行くべき方があるということです。私たちはすぐにその恐れを持って、恐れないのではない、恐れが来るとき、その恐れを持って、あば父よ、お父ちゃんと、それを持っていくことのできるお方を知っているということの幸いです。詩編の34編の4節に、私が主を求めると、主は答えてくださった。私をすべての恐怖から救い出してくださった。この詩編の詩人も、すべての恐怖、様々な恐怖に包まれていたのです。でもその中から、アバ父よと言ったとき、そこから助け出してくださった。私は子供がだいぶ大きくなってきましたので、子供の小さかった頃のことをよく思い出して、あの頃は可愛かったな、可愛げがあったな、なんてですね、よく思い出すんです。そして、このメッセージの準備の時に思い出したのは、もう何度も、もう耳にタコぐらい皆さん前からの方は聞いてると思うんですけど、2番目のさやかの迷子の話です。さやかが2歳か3歳、3歳ぐらいだったでしょうか。迷子になったのです。あの慎重なさやかが、どうしたことか大冒険をしてどっかに行っちゃったのです。見知らぬ方から電話がかかりました。お宅にさやかさんという方がいますか？はい、います。お宅のお子さんが私の家の前で泣いてます。迷子になってうちの前で泣いてます。どうもすいません。ちょうど今聖子小学校が建っているあのすぐ近くのあたりにですね、行って迷子になってしまったのです。すぐに車で迎えに行きました。その方、見つけてくれた方が、何とかして泣くのをなだめようと思ってバナナを与えたようです。しっかり手にバナナを持って、しかし泣きやまないでワンワン泣いてました。しかし一つ嬉しいことがありました。何と言って泣いていたか。皆さん、わかるでしょ？パーパーって泣いていたのです。ママじゃなかったんです。思い出すたんびに可愛いなぁと思うのですが、最近は電話が東京から、まあ3ヶ月、4ヶ月に一遍ぐらい、お金のことでママに電話がかかってくるぐらいですけど、今はパパと呼んでもらえないのですけど、本当に私たちも何があってもすぐに、本当にお父様と呼ぶことのできる神様を知っているということの幸い。どうぞ今週も、アバ父よ、この、祈りの言葉を私の言葉として、主の前に何度も出ていきましょう。お祈りします。ご愛の天の父様、この朝私たちを、あなたの御言葉によって、慰め励ましてくださり、もう恐れなくてよいと、恐れる必要のない私たちを生き方へと、導いてくださる、あなたのご愛、御霊の道から、ご愛を知ることができ、ありがとうございます。多くの恐れの奴隷の状態になっている私たちを、キリストが解放してくださるために、自由にするために来てくださったこの自由を解放を、私たちが日々味わい楽しむことができますように。しかし時に、私たちもすぐに恐れの奴隷状態に恐れの霊に取り憑かれそうになることがありますが、恐れのある日にあなたを呼ぶことができるように、どうぞ私たちの心の内から、アバ父よ、お父様と、あなたを呼び続け、祈り続けることができますように、今週の一人一人の歩みの上にも、主が共にいてくださって、主のご愛が、主の目が、お一人お一人に注がれていることを覚えて、私たちも、子供のように、あなたを呼ぶことができる一週としてください。感謝して、尊いイエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。
ただいまのメッセージはいかがでしたか？お聞きになって、あの人にも知らせたいと思われたら、どうぞご招待ください。ホームページのアドレスは www.japanese.livinginjesus.org です。